皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス GR です。2026年8月7日のマス GR カテゴリから厳選した7本の論文をお届けします。1本目はチャオドンヤンさんによるトポロジカルチャラクタリゼーションズオブジョームツリカリーインフィニットコンバージェンスグループアクションズ&オービットユニフォームメトリクス幾何学的無限収束分作用の位相的特徴付けと軌道一様計量です。この論文ではコンパクトな距離空間における収束分作用について幾何学的に無限であることの位相的な特徴を明らかにしています。もともとこの分野ではグロモフ双極空間という特定の枠組みで研究されてきましたが、この論文のすごいところはそんな周囲の双極空間が存在しないような一般的な設定まで議論を広げた点です。そのための切り札として導入されたのが軌道一様計量という新しい道具です。これは群作用による点同士の距離の最大値を取ることで定義されており、これを使うことで群作用のダイナミクスという捉えにくい性質を計量的な性質に翻訳して扱えるようになります。特に注目したいのは幾何学的に無限な作用を非円錐的な極限点の集合が非加算であることと結びつけたことです。さらに双極的要素の逃げ出す列という概念を導入し、これがあることが幾何学的無限性と同値であることを証明しました。従来の幾何学的な移動距離の代わりに位相的な移動距離や軌道一様移動距離という新しい定義を使いこなして結論を導き出す流れには非常に緻密な構成力が感じられます。2本目はバディム・アレクセーフさんとアンドレアス・トムさんによるセントラリザーズ・オブ・ソフィック・アッピロキシメーションズ・オブ・カズダングラップス、カジュダン群のソフィック近似の中心化群です。この論文ではカジュダン群がソフィック近似を持つ場合にその中心化群がどのような性質を持つかを探求しています。特に中心化群がエルゴード的に作用するという条件が群の構造にどれほど強い制約を与えるかという点に注目しています。著者たちはもしカジュダン群が特定の条件を満たすソフィック埋め込みを持ち、かつ中心化群がエルゴード的に作用するのであれば、その群は有限群に局所的に埋め込める、いわゆるレフ群になることを証明しました。さらにそれが有限定次群であれば剰余有限群でなければならないという結論を導いています。ヒソフィック群を探し出すという大きな目標に向けてカジュダン群という非常に硬い構造を持つ群をターゲットにした戦略がとても巧みです。近似的な作用を真の作用へと修正していくプロセスには数学的な執念のようなものを感じます。この結果によってある種のエルゴード的な性質と剰余有限性の欠如が共存できないことが分かり、ヒソフィック群の候補を絞り込むための強力な武器を手に入れたことになります。3本目はセゼンボスタンさんとキバンチエルソイさんによるインバースアンビギュアスマップスオンインフィニットグラップス、無限群上の逆曖昧写像です。この論文では逆曖昧関数と呼ばれる面白い性質を持つ写像について研究しています。これは簡単に言うと、ある要素の逆弦を写した先がその要素の写像による逆像の逆弦と一致するという、いわば反転置換の平方根のような振る舞いをする関数です。これまで有限群で研究されてきたこの概念を著者たちは無限群へと拡張しました。まずどんな無限群であっても必ず逆曖昧関数が存在することを証明しています。有限群の場合は要素の数によって存在するかどうかが決まっていましたが、無限の世界ではいつでも存在するという結果になったのはなんだか心強いですね。さらにこの写像が自己同型写像である場合に注目すると、その群は必ず可観群になるという強い制約があることが分かりました。有限生成可観群については自由部分のランクが偶数であることなど存在するための具体的な条件を分類しています。また 部分群や小群の性質から元の群が果敢であるかを判定する基準も探求しており、タルスキモンスターのような特殊な例を用いて条件の必要性を丁寧に検証しています。最後に、全ての有限小群がこの写像を持っていても元の群自体は持っていないという非常に繊細な判例を提示して締めくくっています。4本目はガボール君さんとアンドレアス・トムさんによるノンソフィックリース・プロダクト・オブ・レジドゥアリー・ヒニテグラックス剰余有限群のヒソフィックなリース積です。この論文では最近発見された初のヒソフィック群という衝撃的な成果をさらに発展させて、どのような条件で群の構成、特に一般化されたリース積がソフィックではなくなるのかを追求しています。もともと剰余有限群は全てソフィックであることが知られていますが、著者たちはこうした群の作用の中にはソフィックではないものが存在することを示しました。ここで鍵となるのがインフラノーマル部分群という概念です。数段特性を持つ群の展開グラフ分解定理などを駆使してソフィック近似の構造を緻密に分析しています。特に部分群がインフラノーマルでありながら正規部分群ではない場合にリース積がヒソフィックになるという結果を導き出しました。これによりソフィック群の確率速度保存作用は全てソフィックなのかという問いに明確に否定的な答えを出しています。多項式環状の基本群などを用いて具体的な例まで提示しているあたりに理論だけで終わらせない執念のようなものを感じますね。5本目はビクター V ・アルバートさんによるビヨンドトランスバーサリティストラクチャーオブクリフォードサーキット4 CSS 構図横断性を超えて CSS 符号におけるクリフォード回路の構造です。この論文では量子計算の誤り耐性操作に欠かせない CSS 符号においてクリフォード回路の構造を詳しく分析しています。具体的には符号を保存するクリフォード回路が S ゲートや CZ ゲートからなる Z 対角回路とその X 規定版の組み合わせで表現できることを明らかにしました。さらに深さ1の二極所回路から生成される二重横断群という概念を導入し、その要素が Z 対角、X 対角、あるいは C ノットゲートの層の積として書き表せることを示しています。特に面白いのがあらゆる横断ゲートがたった3つの横断対角回路の積で構成できるという結果です。接続された非自己相対符号であれば2つの回路で十分だという点には計算の効率化への強いこだわりを感じますね。このように複雑に見える量子操作をシンプルな構成要素に分解して整理した非常に実用的な研究といえます。6本目はmas.co からのクロス投稿でコリン・デファントさんとネイサン・ウィリアムズさんによるノンクロッシングコンビーナトリックス The Full Twist and the Categorification of Knot Invariance 非交差組み合わせ論フルツイストおよび結び目不変量の脱カテゴリー化です。結び目理論の世界では不変量をカテゴリー化してより強力な理論にする研究が盛んですが、この論文ではあえてその逆、つまり脱カテゴリー化というアプローチをとっています。言い換えれば組み合わせ論的な視点から結び目を探求しているわけですね。著者たちは相対ブレード群の正制限や準ブレードのヘッケ代数における像、さらには反射群の因数分解問題などを結び目不変量に結びつける新しい手法を導入しました。特に面白いのがホームフライポトフタ公式の特定のケースがこうした因数分解問題の解として計算できることを証明した点です。このアイデアのヒントになったのがコクセターカタラン組み合わせ論だそうですよ。例えば非交差分割公式の EL シェラビリティという性質をヘッケ代数におけるフルツイストの像を使って新しく証明しています。その逆弦がホモトピー型を計算するという驚くべき組み合わせ論的な相反関係が見えてくるあたりに作者たちの鋭い視点を感じますね。最後は mas.co からのクロス投稿で、ジェームス・デイビスさん、マイケ・ハッテルさん、リアナ・エプレミアンさんによるミニマル・ケイリー・グラフズ・ウィズ・ラージ・クロマチック・ナンバー、大きな彩色数を持つ最小ケイリーグラフです。この論文はババイさんが長年提示していた最小ケイリーグラフの彩色数に関する難問に終止符を打つものです。もともとババイさんは彩色数には上限があると考えていた時期もありましたが、後にいくらでも大きな彩色数を持つグラフが存在するのではないかという正反対の予想を立てました。著者たちはこの後者の予想が正しいことを証明するために数学的な工夫を凝らした構成法を提案しています。具体的にはラムゼー理論の強力な道具であるヘイルズ・ジュエットの定理を巧みに使い、ステップを追うごとに彩色数が増えていくような群と生成系の列を作り上げました。特に生成源をすべて対合、つまり自乗して単位元になる要素で構成している点が非常に巧妙です。これにより限られた色で塗り分けようとすると必ず矛盾が生じる仕組みになっていますね。最終的にどんなに大きな数であってもそれを超える彩色数を持つ有限の最小ケイリーグラフが存在することが証明されました。さらにグラフのガース、つまり最小の平路の長さまでもが同時に大きくなるグラフがあるのではないかというさらなる挑戦的な予想まで提示しています。まあそんなこんなで今回はソフィック群やカジュダン群から収束群作用、結び目不変量、CSS 符号、そしてケイリーグラフまで非常に深くてエキサイティングな世界を旅してきました。数学と物理のつながりが感じられる心地よい時間でしたね。それでは次回もぜひお楽しみに。